で続きました。今日も、陸もの、今いろいろちょっと陸いただいてるんで、まあやろうかなと。多分、今もらってる分だけでも、もし全部やろうと思ったら多分、まあ、2、3ヶ月はいけんのかなという感じなのでまあ適当にですね、いきます。で、ジダレス指、689生げ生ラジとあざす。で、690さりげなくお待ちしておりました、正座して聞かせていただきますと、まあざす、まあ、正座する必要ないんですけど。で、691おっちゃん来たこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、今日もリアタイで聞けるとリアルタイムはい、あざす。で、692、こんばんはと、こんばんはです。はい、ということで今日は何をやろうかなと思って、てかそもそも何がオリックされてたかなと思ってこう見たときに、適当に選んだやつです。選んだっていうかその中から選んだやつですねまず一つ目が、これいつリークされたんだこれ、まあね、その辺はちょっと分かんないんですけど、とりあえずお気に入りに登録してあってかつ読んだ記憶がないんで、これリークされたもんだと思うんですけど、で自分読んでないと、この前の配信で言われたのかな、これ一番下にあったから多分そういう系かもしれないですけど、なのでまあそんな感じでやりたいなと、どんな感じかよくわかんないですけど、で、693レス読みですけど、鼻声ですけど風邪気味ですかと、まあ、風邪気味じゃないんですけど、はい、まあとりあえず鼻声なんですかね、自分では分かってません。冷房の効かせすぎでしょうか、分かりません。まあ行きましょう前回、の配信で、で、あ、あったあった、635の書き込みのやつですね、そもそもこれな、一発炎事件でいいのかな、一発その事件、一発炎事件っていうやつをリークされてたみたいで、それをやろうかなと、はいいうことですね、で、まだジータありましたね。レッスン曜日694で、ガジムチお兄さんこんばんはと、バンバンはと、久しぶりに生で聞けますと、まあ、ガチムチじゃないんですけど、で、695こんばんはと、バナです、試験ラストスパートなんでいつか録音聞きますと、まあいつかでもありがたいです、聞いてもらえれば、聞いてもらえるだけでありがたい、てか試験ってなんだ、もうあれですよね、夏休み入ってんですよね、試験ってなんでしょうね、わかりませんね、大学で試験こんな時期にありましたっけ、わかんねえやはい、まあとりあえず、まあ、試験ということで頑張ってください、はい、で、戻りまして、一発炎事件、というやつが、まあ、あるということで、それをいきたいと、これリークされましたね、 1994年7月30日正午過ぎ、集落の一帯で地震が起きた。揺れそのものは大したこともなく、私の勤める役場でも机から小物が落ちるくらいの被害で済んだ。しかし念のため村に大きな被害が出てないかを役場の人間で調べることとなった。外回りを任されたのは若手の3人、女は私だけで、あとの2人は男、全員が20代の職員だ。最も年上の柏木を先頭に3人で村の家を一軒一軒歩いて回った。幸いにも家が崩れた等の被害はなく、確認作業だけを終えて役場へ戻ることとなった。その道すがら、私たち3人は林道の脇に妙なものを見つけた。土砂を防ぐコンクリートの壁に短いトンネルが口を開けていたのだ。こんな場所にトンネルがあったことなど知らない。いや、確かに昨日まではなかったはずのトンネルだ。塞いでいたコンクリートが地震で崩れたんですかね。後輩の村尾がそう言うと、柏木はなるほどなと言って、トンネルの入り口に散らかっていたコンクリートの破片を拾い上げた。一応見ていっか、向こうに誰かが迷い込んでるといけん。柏木の決定で私たちはトンネルの先に進むことが決まった。どうせ見て回るだけ。私も他の2人も残業が少しできたくらいにしか考えずに、その場所へ足を踏み入れた。その先に何が待ち受けているかも知らず。トンネルの向こうには小さなグラウンドが広がっていた。倒れたサッカーゴールにペンキの剥げたタイヤ、建物の脇には藻の繁殖したため池があり、池の中央には凸凹のほとんどなくなった石像が立っている。目の前の光景はまさしく学校の敷地そのものだった。一発少年強豪学園、門の石柱にはそんな文字が彫られていた。強豪学園とは今でいう児童福祉施設の一種。非行の経歴があったり、家庭に問題があったり、何らかの事情を抱えた子供が通う施設なのだと柏木が説明をしてくれた。トンネルの先に隔離したのも子供が抜け出すのを防ぐためだろう。だが聞いたことがねえ、この集落に強豪施設があったなんて。そんなことを話しながら3人で敷地を見回った。グラウンドの奥には2つの建物があり、先に立ち入った方の入り口には生活棟と書かれていた。おそらくもう片方は学習のための施設なのだろう。立ち寄ったついでに何気なく扉へ手をかけると、ほとんど抵抗もなく扉は開いた。鍵が開いてるんじゃなおさら見て回らんといかんな。一応村の管理物件でしょうしね。もっともらしい建前を口にして村尾と柏木は建物の中に立ち入った。二人はどうもこの未知の施設に興味をくすぐられたようだった。入り口から入ってすぐ右手側には木の掲示板に写真が貼られていた。黄ばんだ集合写真には30人弱の子供と職員らしき人が 5,6 人並んで写っている。写真の下にはマジックで1972春と書かれていた。他に貼られている講演会のポスター等も歴史を感じさせるレイアウトに仕上がっている。私が掲示物をなんとなく見ていると、おいちょっとこっちと奥の部屋から柏木の呼ぶ声が聞こえた。声に誘われて向かうと、そこはおもちゃの散乱した子供部屋のような場所だった。中央には砂の敷き詰められた浅い箱があり、中には顔だけを真っ黒に塗りつぶされた人形が数体。そして壁には赤や紫を中心とした色合いで描かれた人の顔が無数に飾られていた。中でも目を釘付けられたのは子供の似顔絵だった。 画用紙いっぱいに描かれた笑顔の子供が目から赤い涙を流している絵。精神的な問題で入園した子もいたようだ。どんな事情があったのか今となってはわからないが。柏木は絵を一別するとそのまま廊下へと出た。その部屋に一人で残る気にはとてもなれず、私も彼の後について部屋を出ようとした。その時背後でわずかな音が聞こえた。かすかな音が聞こえた。ポタッと、そんな感じの雫の落ちる音だ。ポタッポタッポタタッパタッ。反射的に振り返ってさっきの似顔絵を直視する。似顔絵の目から赤い液体が画用紙を伝い床へと滴り落ちていた。頭の中が真っ白になり、思わず私は柏木の名前を叫んだ。その声にただならぬものを感じたのだろう。どうした？そんな声とともに柏木が飛んできた。私が絵を指し、さっき見た現象を説明する。話を聞いた柏木はにわかに表情をこわばらせて絵のそばへと寄った。ちょうど絵の真下に立ち、床に手を当てる柏木。そしてまじまじと辺りを見渡した。絵から液体が落ちたと言ったな。私はうなずいた。すると柏木は、それらしい跡は見当たらないが、そうつぶやいて立ち上がった。湿気で絵の具が溶けたのを見たのかもしれんな。あるいは見間違いか。いずれにせよ大人があまり大騒ぎするもんじゃない。さあ出ぞ。そう言うと柏木は私の肩を叩いて再び部屋を後にした。手には赤い汚れも何もついていなかった。だが私は釈然としない気持ちを拭えずにいた。あの絵はクレヨン描きだ。塗料が溶け出すことなどありうるのだろうか。それ以上は考えないようにして部屋を飛び出した。あの似顔絵の視線を背中に受けながら。部屋を出ると、私たちの入ってきた玄関口で村尾が掲示板を直視していた。何を見とんだと柏木が聞くと、村尾は一枚の写真を指した。それは先ほど見た生徒職員の写った集合写真だった。この写真何か違和感がないですか？違和感と聞いて柏木がそばへ寄る。どれどれ。そう言って柏木は写真に顔を寄せた。別に普通の写真だろう。気のせいですかね。二人のやりとりが気になり、私も集合写真に目をやった。黄ばんだ写真に子供たちがやや不規則に並んで写っている。その後ろではしかめっ面の職員が立っている。一見して普通の集合写真には違いなかった。しかし私も村尾と同様、写真に何か形容しがたい違和感を覚えた。最初に見た時にはなかった感覚、まるで別の写真を見ているかのような感じだった。ほら、まだ回るところはあるんだ。お前も早く来いよ。柏木の言葉にせかされたが、私は写真から目を離せずにいた。そして記憶の中の写真を思い浮かべた直後、目の前の写真の不自然さに気がついた。子供は等間隔に並んでいる。しかし各列の一部に妙な空間が空いているのだ。普通なら距離を詰めるべきところが、この集合写真では空白が放置されたままの並びで写っている。違和感の正体は子供の列にあった。子供の数が明らかにさっき見た時よりも減っていた。何人かが写真の中から姿を消している。列を抜け出していたのだ。急に無数の気配をあたりに感じた。勘違いと言われたらそれまでだが、私は確かに感じた。急に増えた息遣いに向けられる視線、 言うなれば曲がり角の影や背後など自分の目の届かぬ至るところに人がいてこちらを見ているような感覚だ。背後を振り返ったところで何の姿も見られない。ただ私が振り返る瞬間にそいつは首を引っ込める。それがわかる。そしてまた別のやつが後ろからこっちを見ている。それが感覚でわかるのだ。とてもその場にとどまってはいられず、私は建物の内部を早足で進んだ。どうして外へ出なかったのかはうまく説明できない。多分私はパニックの最中、柏木でも村尾でもいいから誰かと合流しなければとでも考えたのだろう。木造の床がキーキーと音を立てる。そして少し短い間隔で床のきしむ音が私の後を追う。角を曲がると右手に並ぶ部屋の一番奥の扉が開いていた。甲高い音を立てて扉が揺れている。仲間の二人はそこにいるに違いない。そう思い私は部屋へ足を踏み入れ乱暴に扉を閉めた。入った部屋は二段ベッドが左右に一台ずつ設置された寝室だった。そこにはくすんだベッドに腰掛けた村尾の姿があった。村尾は髪色のくすんだ本に目を落としていた。私がもう一人の柏木の所在を問うと村尾は保護をしにと短く返した。保護って誰を？続けて聞いた質問にはすぐ戻るそうです、そう村尾は答えた。それ以上は何も言わず黙って本のページをめくった。私はよっぽどもう引き上げようと村尾に提案したかった。この施設は何かがおかしい、一刻も早く立ち去るべきだと。しかし年下の村尾が妙に冷静なのと大騒ぎするもんじゃないという柏木の小言が脳裏をよぎり、私は何も言えずその場に立ち尽くした。部屋にはベッドとカレンダーだけがあった。日めくり式のカレンダーは20年以上も前の日時を示したままに残されている。村尾の腰掛けるベッドには錆びた洗面器と硬くなったタオル、そしてカレンダーの紙で折った小さな鶴が置かれていた。この日記を書いた子が折ったもののようです。折り鶴を見つめる私に村尾はベッドに腰掛けたまま日記を差し出した。村尾の指が日記の途中に挟まれており、開いたページにはこんなことが書かれていた。7月29日、みんなお腹が空いたよ。食べ物をもらいに行った朝ちゃんが頭叩かれた。血がいっぱい出てごめんね朝ちゃん。治るといいね、帰れるといいね。子供の字で書かれたそれは拙いながらも真に迫る状況を示す文章だった。私は思わず過去のページを次々にめくった。25日、地震があった。トンネルが崩れた。外に出れなくなった。少しの間我慢してねって先生が言った。ゴー君たちが喧嘩をしてた。26日、水が出なくて先生たちが穴を掘った。少し水が出た。ため池の水は臭くて飲めない。ご飯は昼だけ食べれた。また喧嘩があった。トンネルはまだ開かない。27日、先生が叩かれた。みょうちゃんが連れてかれた。食べ物が全部なくなってた。はるくんがずっと泣いてる。次のページは絵のみ、棒を持った少年3人の絵。30日、お腹すいた。喉がすごく渇いた。トンネルはまだ開かない。はるくんはずっと寝てる。 乱暴してる。誰かが声がずっと聞こえる。そこまで読み、私は日記を落として口を押さえた。まだ日記には続きがあったと思う。しかしその先を知る勇気が私にはなかった。何十年か前に集落で地震の被害があったことは何かの資料で見た覚えがあります。えずく私に構わず村尾は平坦な声でこんな話をした。規模そのものは大した地震ではなかったようです。しかし古い木造家屋の多かった当時の村では何軒かの建物に被害が生じました。この日記に書かれた日付はちょうどその時期と一致しています。じゃあトンネルが崩れたって。私がつぶやくと、僕たちの通ってきたあのトンネルのことでしょう。村尾は私が飲み込んだ言葉をそのまま口にした。もしもこの日記に書かれていることが事実であるとするなら、20年前の地震でトンネルの崩落と同時にこの学園は完全に孤立をしてしまった。そして極限状態に置かれたこの場所で誰もが口を閉ざすほどの凄惨な出来事が起きてしまったのかもしれません。この集落に限らず、昔の田舎では評判というものが非常に重視されたといいます。学園の存在そのものが記録として残されていなかったのも、つまりはそういうことなのでしょう。当時の村の大人たちは村ぐるみで根回しを行い、この出来事をタブーとした。そしてコンクリートで塗り固めたトンネルごと一発煙をなかったもののように扱った。外の人間や私たちのような若者に知られることがないようにと。そこまで言うと村尾はベッドを立ち、私に一別をも向けず部屋の出入り口へと歩いた。私は慌てて駆け寄り村尾の腕をつかんだ。そしてどこへ行くつもりなのと問うと、保護をしなくてはなりませんと答えて扉のノブを回した。そして最後、さっきから聞こえてるじゃないですか、助けてという声が。村尾は首だけをこちらに回していった。村尾の両目は左右の黒目が別々の方向を向いていた。喉の奥から短い悲鳴が漏れ、腕をつかむ手が緩んだ。村尾は束縛から抜け出すと、聞き取れない独り言を息継ぎもなしに言いながらふらふらと廊下に出ていった。私は千鳥足の村尾を呆然と見送ったけれど、このまま行かせるわけにはいかない。固まる体を奮い立たせ、私は彼の後を追って廊下に出た。出ると廊下の上下左右全方位から子供の笑い声が響いてきた。その中を村尾は首をぐらぐらさせ、奇声を漏らしながら時折両方の壁にぶつかりながら進んでいる。向かう先には突き当たりの部屋があった。風もないのにパタパタと扉が動いている。まるで手招きをしているみたい。そして開いた扉の部屋は村尾と私のいる方へと迫ってきた。音もなくゆっくりと突き当たりの部屋が近づいてきたのだ。ここまで来たらもう他人を案じている余裕はなかった。部屋に飲み込まれようとしている村尾を助けようとすればきっと私も助からない。もはや学園を出て助けを求めるしかないと思った。私は出たばかりの部屋に戻り、バッグで思いっきり窓ガラスを叩き割った。そして窓から中庭に降り、校舎を回ってグラウンドへ出た。そのままグラウンドを突っ切り校門を走り抜ける。脇目も振らずにトンネルへと向かった。門さえ出てしまえばトンネルまでの距離はさほどない。そしてトンネルの外なら電波がつながる。すぐに助けを呼べる。私は細い林道を一心不乱に走り、ついにトンネルの手前まで来た。全長50メートルほどの短いトンネル。駆け抜けてしまえば10秒もかからない。そして幸いなことにトンネルの向こうには動く人の影がわずかに見えた。帰りの遅い私たちを案じて村人が探しに来てくれたのかもしれない。助かったと思った。そう思ってトンネルの中を走った。 しかしその半ばにして私は硬い何かにぶつかり尻もちをついた。暗がりで何にぶつかったのか最初は分からなかった。立ち上がりもう一度トンネルの出口へ向かおうとした。しかし硬くてひんやりとした何かが行く手を遮り、その先へ進むことができない。唖然としてトンネルの向こうへと視線を送る。トンネルの外からは提灯の明かりが人玉のようにこちらへと向かってくる。その明かりが私の目の前にまで寄ったとき、ようやく私は行く手を遮る者の正体が分かった。柵。格子状に巡らされた鋼鉄の柵がトンネルの内部に建築されていたのだ。顔すら入れられないほど綿密に組まれた格子に、そこへ貼られた無数の札、異様な壁がこちら側と向こう側の行き来を遮っていた。目の前には50から60歳を超える老人たちが提灯を持って柵の前に集まっていた。しかしその時は集まった顔ぶれなどどうでもよかった。よかった人がいて、中で大変なことがあったんです。柏木さんも村尾もまだ中にいます。早く柵を外してここから出してください。私は柵につかみかかり、目の前の老人たちに必死で訴えた。しかし老人たちは両手を合わせ、何かお経のような言葉をブツブツ言うばかり。私の声は聞こえているし見えているに決まっている。なのに誰一人として私に目を合わせない。まるでそこにいないかのように扱うのだ。何をしてるんですか。冗談はやめてください。本当に怖いの。遊んでる場合じゃないんです。訴えながら柵に力を込めた。しかし柵はきしむ音さえも立てず、ただ老人たちのしわがら声ばかりがトンネルに響く。ほどなくしてトンネルの向こうからはリヤカーを引く老人が姿を見せた。リヤカーには袋がたくさん積まれていた。土のうというものだ。洪水とかで 水を防ぐために使うあれ。嫌な予感がして訴える声を一段と強める。しかし老人たちはお経を唱えながら柵の向こうに黙々と土のうを積んでいく。嘘でしょ。ねえやめてよ。やめなさいよ。本当にまずいの。聞こえるでしょ。ねえさっきから子供の声が聞こえるの。だんだんと近づいてくるの。それが足音もするわ。なんで無視するの。分かってるでしょ。聞こえてるじゃない。よく覚えてないが、私はそのようなことをまくし立てた。すると橋の方でお経を唱えていたおばあさんがわずかにこちらを見た。目もあった気がした。少なくとも私を気にしたのは間違いなかった。しかし隣のおじいさんが、何も見えんし何も聞こえん、何もおらん、何もなかった、眉一つ動かさずにそう言うと、おばあさんは固く目を閉じてお経を続けた。そしておばあさんはもう顔を上げることもなかった。提灯を傍らに置いて提灯を傍らに置いてひざまずき、お経を唱える老人たち、その姿が土のうに隠れ、向こう側のわずかな明かりが消えていく。わけはわからないが、老人たちが私を助けようとしていないのはわかった。なかったことにしようとしているのだ。老人たちが20年前にもそうしたように。一圧園の怨念も真実を知った私も、丸ごとトンネルの向こうへ閉じ込めるつもりなのだ。それから向こうの光が完全に見えなくなってお経も聞こえなくなった頃、私はトンネルを離れ、一人この一圧園の敷地に戻ってきた。そして今は校舎の脇のため池の前でこの記録を綴っている。私はきっともう無事にここから出られない。子供の声がだんだんはっきりと聞こえてくる。脳の芯に直接響くような声。自分が変になっていくのがわかる。まともに文を記す時間ももうあまり残されていないのかもしれない。けれどせめて残したい。このままではあまりに悔しくて悲しくてやりきれないから。ここで見たこと、知ったこと、 そして私という人間がここにいたという事実をありのままに残しておきたいのだ。このメモは袋に入れてため池の雨水と一緒に排水口に流す。もしかしたら外へ流れ着いて誰かの目に触れることがあるのかもしれない。このメモを見つけたあなた、お願いします。どうかいつか私を見つけてください。私はいつまでもここから出られる日を待っていますから。1994年、村のある川のほとり、小さな女の子が川の中で小さな袋を拾った。透明な袋の中には4枚のメモ用紙が入っていた。紙の裏表に小さな文字がびっしりと書かれたメモ。女の子は丁寧に袋の口をほどくと中のメモを広げ、走り書きの文章に目を落としていた。7月30日と覚えたての数字と漢字をたどたどしくも声に出して読んでいく。しかしすぐに詰まってしまったのか、女の子は首をかしげた。ねえ、これなんて読むの？なんだい、そのメモ。なんて読むの？はいはい、正午過ぎと読むんだよ。その次は？集落の一帯で地震が。このお手紙はまだちょっとマヤちゃんには難しいな。そうなの？ほらほら、お魚さんが待ってるよ、遊んでおいで。言われると女の子はうんと元気よく返事をして川へと戻った。そんな孫の背中を穏やかな笑顔で見送る。そしてメモにもう一別だけ向けると、老人は後ろ手にメモを破り捨てた。この村で恐ろしいことは何にもなかった。老人はつぶやくと、トンネルの中で助けを求めた女の残像を振り払った。そして細切れになった紙くずを放り捨て、魚と戯れる孫のもとへと向かった。宙を舞うかけらはひらひらと翻って水面に落ち、そのままの流れに飲まれ消えていった。以上、一発煙事件っていう題名の話で出した。で、ジダレス読み696、ウッキーおっちゃんこんばんはと。まあ、ウッキーっていう人いたっけ今まで、わかんないけど、とりあえずおっちゃんじゃないですが、バーナです、アザスで、697、よう若造こんばんはやでと。はい、若造です。はい、まあ、まあおっちゃんじゃないんですけど、若造でもないと思うんですけど。698、怖い話クラブから陸を。怖い話クラブっていうサイトがあるんですか。なんかやっぱり、まあいろんな、まあ世の中はこうネット、まあいろんなありますね、サイトが。で、怖い話クラブから陸をっていうので、これはリアル怖い話なんですかね。後味の悪い話って書いてあるんですけど、あ、両方とも短いっすね。短いからやるか、陸もらったし。で、699、今年の夏はなんか企画やらんのと。あんまり、もう別になんか自分ができるほどこう気力がないですね。 まあ、できなくはないと思うんですけどね、あの録音をこう垂れ流すみたいな、いつも2度ぐらいやったああいうスタイルならできなくはないと思うんですけど、でも地味にそのなんだろう、あのいろんな人に声、まあ、かけ声かけてじゃねえな、あれは声かけてないんだな、基本的にあの待ってて来た人に対して連絡をこう、まあ、いろいろこうしながら、話振って、読んでもらったやつを送ってもらって、で自分がちょっと音量確認してみたいなの、だからそこまで労力いらないけど、まあもう自分はもう企画するような、 あれはないのかなと思うんですけどね。で700、おっちゃん今日調子いいねと、調子いいんですかね、噛んでますよ。で701、こんばんは、そろそろ15夏20時間耐久放送の話せんの、おっちゃんならやってくれるよねと、まあ、やらないんですけど。で702、おじさんこんばんはと、まあ、おじさんじゃないけどばあです。で703、生贄来たわと、生贄にえじゃないよね、で704、お初です、お茶子と、まあ、お初なのかどうかわかんないですけど、とりあえずこんばんはです。で705、イサムさんこんばんはと、晩はです。で706、あれだよ昼間の暑さはやばいってんだよ昆虫照明ってことで、おっちゃんこんばんはですと、おっちゃんじゃないですけど晩はです。まあ暑さは本当に気をつけてください本当で707、死んだ人間がどうやって話しかくんだって疑問をうまい具合に回避だなと、うん、自分もあのどうすんのかなと思ってたんですけど、そういう風にして、でも最後おじいちゃん破いちゃいましたけど、全然読んでないですけど中、で、708、あれでやっぱり最後は作り話っぽくなっちゃうのかと、うん、で709、じゃあなぜこの話が世に出たと、うん、ちょっとなんか もう少しなんか ぼかせばなんかうまくできたかもしれないですけどね、てか最後なしの方がいいのかな、最後なしの方がその女の子が拾ってどうこうのやつが ない方がそれを拾った人が書いてるみたいな風にできるのかな、想像させられるのかな、そっちの方に、うん、変にあのうまく締めない方が、まあなんだろう、あのじいちゃんがすぐあのなかったことにするっていうんで破くっていうのも、まあ、一つあれなんですけど、どうなんでしょう。で710、ロシアの殺し屋も恐ろし屋だけど田舎も恐ろし屋と、田舎ね、小さい子範囲だと、うん、で711、こんばんはと、バーンです、生配信イベントはどうなったのかなと、ね、正直ね、最初やろうと思ったんですまあ1回ぐらいやってみようかなと思ったんですけど、ちょっと今あのペンディング、ちょっとなしの方向あの、ちょっといろいろありましてですね、いろいろありましてっていうか、いろいろ自分の中でこういろいろ考えた結果、なしっていう、ちょっと今もういいなと、うん、あんまやってもっていうのもあるし、なんかまあいいやっていう感じになったんで、今ペンディングです、やるつもりがありません、すいませんけど、やっぱりね、なんだろう、難しく企画をやること自体は難しくないんですけど、そっちの方面じゃない方面でちょっとどうしようかなっていうのがあって、ちょっと、考えた結果やめます、基本的にはまあやらない方がいいかなと思って思い始めました、うん、なのでちょっと今は、やらないと思います。で、712、最後はちょっと脱足だったかな、まあ素直に楽しみましょうと、でも自分全然これ面白かったですよ、はい、 なんだろう、いい雰囲気で自分楽しみましたよこれ、映像も浮かびやすいし。で713、リアルに会うと危険だもんねと、まあいろいろありますね、はい、いろいろこう理由はあります、自分のこう中でいろいろ考えた結果ですね。で陸が来たので、それっていうかさっき今読んだのどれぐらいかかった、でも35分ぐらい読んでたのかな、まあ、結構長かったもんな、まあいい感じ長さ的には。で714、映像にしやすそうだよねと、映像にはしやすいですよね、そんな特別そのなんだろうぶっ飛んだ感じではないし、うまくこう怖い空気感が出せれば面白いんじゃないかなと思うんですけどね。でとにかくそのなんだろうその鉄その格子越しのこの叫んでるこう主人公、まあ、女性と全く無視してやってるこのお経を読んでる人たちっていうのは結構違和感具合が気持ち悪いかもしれないですけどね、で微妙にこいつら聞こえてるのに無視してるっていうところが、でどんどん土のを積んでいくっていう感じが残酷な感じがこう、いいかもしれないですけど。で陸もらったやつ、後味の悪い話だそうです、まあ陸来たんでやります。親が事業で失敗して激貧になった友人の話っていう題名の話。実体験を一つ。小学生の頃同級生に親父さんが事業で失敗激貧になった友人 A がいた。俺んちも貧乏だったが毎日もらえる小遣いで駄菓子屋へ A を連れてふ菓子買って半分ずつ分けて食べたり仲良く遊んだりしてた。何年かして A の親父さんがいつまでも挽回できない現状に絶望して自殺。 A は親戚に預けられ転校。高校の時部活の大会で再会すると有名校小学生で成績は学年トップだという。苦労しながらよく頑張ったとすごく感激して、昔はふ菓子半分ずつ分けて食べたっけと懐かしんで話をすると、自分より哀れなやつに恵んでやるのは気分良かったか、そんなつもりじゃなかったのに。この一件があってから人に親切するのがすごく怖くなり、なるべく人に関わらないようになった。親しい友人からは最近元気ないし何か暗いよと心配してもらったが、 A の言葉が頭にこびりついたせいもあってか、お前ら俺をかわいそうだと哀れんだふりして優越感に浸ってんだろと思う始末。楽天家な性格も幸いして立ち直れたけど、社会人になってから小学時代の先生が定年迎えるので仲間内でご苦労さん会を企画。この先生が思いやりの塊みたいな人で、先生を見習って A に優しくしようと思った。当時先生は A のことをすごく気にかけており、よく勉強も見てあげていた。その会に他の友人が A も来いよと声をかけてあったらしく、開始に少し遅れて A が来た。有名企業に就職したらしいと噂で聞いていたが、パリッとスーツを着こなして立派だった。先生はそんな A を見て、辛い時代もあったけど全てがお前の肥やしになった、立派になったお前を見れてこんなに嬉しいことはないと目を潤ませながら話をかけると、 A も先生のおかげですと深々と頭を下げた。皆が俺をかわいそうなやつだと見てくれたおかげで今の俺がいる。惨めな思いをすべて今に見ていろという気持ちに変えて今日まで来た。 A よ、それが恩師を目の前にして言うセリフか。以上、親が事業で失敗して激貧になった友人の話っていう題名の話でございました。っていうか多分今日じゃなくて今日だなこれはい、てかあんまり今日とかあんまり言わないけどリアルで、はい、というわけで、後味の悪い話で次、なんだこれ、シャレコア死ぬ瞬間の顔。友人から聞いた話、幽霊とかじゃないけどゾクッとした。人が死ぬ瞬間の顔ってなんというか壮絶な顔というかものすごいものを想像しちゃいますけど、実際には違うんですよねという会話を聞いたそうだ。友人の先輩が行きつけの居酒屋でのことだった。話を聞いていると隣の客はどうも私鉄に勤務する運転手のようだったらしい。飛び込み自殺なら覚悟のことでしょうから大抵目をつぶったり下を見たままで顔は見えないんですけど、事故で転落した人の場合にはね、はっきりと顔が見えるんですよ。迫ってくる電車をキーッと睨むんです。話によるとそういう人は最初はそれこそものすごい顔をしてるんだけど、最後の瞬間にああ自分はもう助からないんだと瞬時に分かって何とも言えない無表情になるのだそうだ。これ聞いてさ、妙に説得力が出たんだけどな。そう言って先輩は友人にコピー用紙を見せてくれたそうだ。友人と先輩は大学の写真部だったのだが、心霊写真に疑っていた先輩が見せてくれたのは水中カメラマンの写真だった。先輩によると行方不明になった水中カメラマンの最後の写真なのだそうだ。捜索によって発見されたカメラを遺族が現像したものという触れ込みらしい。その写真は男の顔のアップが写っていた。な、確かに無表情だと思わねえかと先輩が言う。男の顔は穏やかというか無表情なのだが、だからといってこれが男の死ぬ瞬間とは言えないじゃないか。証拠もないし。友人がそう反論すると先輩が言った。まあ俺もそう思ったんだけどよ、この写真の次に写っていたらしい写真にサメのアップが写ってたという噂があるんだってよ。もちろんそのサメの写真は先輩も持っていなかったのだが、噂によると男のアップの次のショットには男の顔の後ろに大きなサメの顔が写っていたらしいのだ。それで電車事故の話を偶然聞いて説得力があると思えたらしい。以上、死ぬ瞬間の顔っていう題名の話でございました。はい、でジータレス読み、715、うわうざいわと、もうとにかくそのなんだろう、まあ最後の気持ちだけでまあやってきたっていう、そのま、なんだろう、絶対負けねえっていう、今に見ていろっていう、でもまあ性格はそうなんですけど、とりあえずこいつでも結果は出してるから 力はあったっていう、厄介ですけどね、そういうタイプは、群れないけど、一匹狼ですけど、だからなんだろう、こう社会的にはちょっとあれですけど、こういうのがこう研究職みたいのにつくとすごいことやるかもしれないですけど、なんか一匹狼でさせる仕事をさせれば、なんか勝手にどんどん成果上げていきそうですけど、こう群れてやるようなやつだと、あの一人だけ全然群れないから結果は出すけど、なんか出すかもしれないけど、あんま良くないね、うん。で716、出遅れた後敬愛する紳士のおっちゃんワンバンコと、まあ、紳士でもなんでもないんですけど、はい。で、717、そんなこと言うならふがしもらうなよと。ああでもなんだろう、でもふがしでも食べてんだなこいつな。いや仮にもらったとしても、こいつの性格だと捨ててたりとかね、その食わないとか、もらうというか渡されて返すことはしないけど、変な話、例えば捨ててるとか、あの 食わないことでこう自分のこう気持ちをこう変なプライドというかをキープするみたいなのはあるのかなと思ったけど、でもこいつ食べてんな、で仲良く遊んだりしてたって書いてあるから、でもあれなんだろうな、とりあえず、まあ、激貧でこう貧しいって書いてあるから、まあお腹は空いてたっていう、でまあ子供の頃だったし、とりあえず食ってたけど、チキショーと思って食ってたっていう感じなんですかね、でもふがしだし、あんま腹別に溜まった感ないしっていう。でもこいつなんだろう、こいつはこいつでなんだろう、 その時は一匹狼状態じゃなくてこの主人公とこの A は遊んでんですよね、ていうか遊んでんじゃんっていう、一応くっついてんですね一応ね。まあその辺もこいつなりになんかあるんでしょうけど、ライン引きが、わかりませんで、次、そうだな、いや、まあやるか、ですね、ちょっとやってなかった、あのコアバナ、怖い話とかでコアバナさんの、サイトの、なんだっけ、アワード、コアバナアワードっていうやつの、あの受賞作品っていうやつを読んでなかったんで、それは適当に読もうかなと思って見たんですけど、で適当に選んだんですけど、はい、まあちょっとまあやろうかなと思います。定期点検、これやったのかな、やってないよね。もうなんかコアバナさんのとこにあるやつは比較的読んでる気がしてたから、読んだのかな、ちょっと待ってちょっと覚えてないな、覚えてないからやるか、調べればよかったな、失敗したな。 く長いんですよね。定期点検とかね、なんかそれっぽい題名のやつなんか読んだ気がしちゃうからもう分かんないですけど、ね、なんかちょっと前に在庫処分かなんか読んだりとかしたんで、なんかこの4文字のこの漢字のやつっていう題名のやつはもうなんかいろいろこう読んだ気がする感覚がもう染みついてるんで、まあいいや定期点検やりましょうかね。コアバナアワード、13年12月受賞作品のやつですね。知人から聞いた話です。工務店に勤務の T さんは勤務先に出社後、いつも通り当日のスケジュールを確認した。10時 X 定 NC バツバツ、13時 Y 定 NC バツバツ、16時 Z 定 NC バツバツ。その日の担当住宅は3件、いずれも同県同市内のため移動に時間はかからない。 T さんの仕事は物件購入後数年ごとに実施される住宅の定期点検だ。外壁、内装、水回りに床下、住まいのありとあらゆる箇所を点検し、気になる点を居住者からヒアリングする。後日点検の際に撮影した写真と点検結果をまとめ、売り主である不動産会社と居住者に提出するのが一連の業務の流れとなる。スケジュールを確認後、社用車に作業道具を詰め込み会社を後にした。9時40分、 T さんは X 邸にほど近いコンビニの駐車場で携帯を取り出した。かけ先は1件目の X 邸だ。はい、 X です。数コールの後、気の良さそうな女性が電話に出た。 T さんは予定通り10時に伺うことを告げ電話を切った。事前の電話は住居者に合わせた行動をするための必要タスクになっていた。過去に定期点検の日であることをすっかり忘れていた人もいたそうだ。普段から部屋が片付いている人にとっては何の問題もないが、そうでない場合は問題となるケースが多い。もちろん定期点検を覚えていても当日焦って部屋を片付ける人はいるだろう。そんなの聞いてない、時間を少し遅らせてほしい、別の日に変更してほしいとなってしまうことも少なくない。そういったやり取りを少しでも減らすため、前日と当日の事前電話確認を実施している。 T さんはコンビニで購入したウーロン茶とおにぎりを食べ終えると X 邸に向かった。本日はお休みのところをお時間いただき申し訳ありませんでした。では失礼します。時計の針は11時30分を指していた。いつも通り問題なくスムーズに終えることができた。家の間取りにもよるが、定期点検の所要時間は平均すると1時間から1時間半前後だ。もう少し早く終わると予想していたが、 X さんの世間話にだいぶ付き合わされてしまった。それでも2件目の Y 邸に伺うまでまだ時間に余裕があったため、 Y 邸に近いファミレスで昼食をとることにした。ハヤシライスを注文し、待っている間は新聞を読んだ。ふとテーブルの上に置かれた携帯電話が小刻みに揺れる。発信元は T さんの勤める工務店からだった。2件目の Y さんから本日キャンセルの連絡が入ったとのこと。ダメ元で3件目の Z さんに前倒しで伺っても問題ないか確認の電話を入れたが、コール音だけが耳に残った。 3軒目まで時間が空いてしまうが、工務店には戻らずにそのままファミレスで時間を潰すことにした。道路の渋滞状況が読めないため、2軒目から工務店から3軒目の移動にリスクがあると判断したからだ。 T さんはハヤシライスを食べながら再び新聞に目を落とした。15時40分、 T さんは Z 邸にほど近いコンビニの駐車場で携帯を取り出した。かけ先は3軒目の Z 邸だ。しかし何度かけても Z さんが電話に出ることはなかった。仕方なく T さんは事前連絡が取れないまま Z 邸に向かった。前日の事前連絡も取れていなかったため、内心心配していた T さんだったが、 Z 邸の前に着くとその心配は払拭された。玄関先で一人の女性 Z さんがほうきとちり取りを手に掃除していた。見た目は30代半ばといったところだろうか。 Z さんは T さんと目が合うなり、掃除道具を玄関の傍らに置き歩み寄ってきた。 D さんは車用車から降りると Z さんと挨拶を交わし名刺を渡した。まずは外壁、外装から確認しますので、終わり次第お声掛けします。デジカメとメモ帳を持ち、 Z 邸の外周をぐるりと回る。 Z 邸の裏手にある公園から子供たちのはしゃぐ声が聞こえてくる。アイボリー色の外壁は多少の色あせはあるものの、ひび割れもなく何の問題もなかった。 Z 邸の外周を一回りし、点検結果報告書用の写真をデジカメで数枚撮影した。すみません、外回りの点検終わりましたので室内を見させていただきます。開いたままの玄関ドアから呼びかけてみるも何の返事もなかった。 Z 邸の間取りは 4LDK、 玄関の左手にトイレ、その先には2階へと続く階段、2階には子供部屋が2部屋と寝室が1部屋、バルコニーには寝室と子供部屋から出入りができるようになっている。玄関正面にあるドアを開けるとリビングがあり、リビングの右手に客間が一部屋、リビングの左手ドアの先には洗面台と浴室がある。 T さんは事前に不動産会社から受け取った間取り図を確認していたため、 Z 邸の間取りは大体把握していた。靴を脱ぎ玄関に上がり、再び呼びかけてみる。すみません、返事はない。 T さんは目の前のドアを開けた。まだ外は明るいが、すべての窓はシャッターもしくはカーテンにより日の光は完全に遮断されている。20畳近くあるリビングの中央、真っ白い4人掛けのダイニングテーブルだけが視界にはっきりと映る。ダイニングテーブルの中央にはろうそくが置かれ、玄関先で掃除をしていた Z さんらしき女性が背を向けて座っていた。玄関から見て左手前の席に髪の長い Z さん、その右隣に小学生くらいの背丈の女の子、おそらく娘だろう。向かいの席には黒のタンクトップを着たがたいのいい男性が二人ダイニングテーブルに突っ伏している。すみません、真後ろから呼びかけてみるも返事はない。かすかに息遣いだけが聞こえている。2階から点検しますので、終わり次第また声をかけさせていただきます。気まずい雰囲気であったため、そう声をかけると T さんはリビングから出てドアを閉めた。2階へと続く階段を数段上がったとき、リビングの方から楽しげな笑い声が聞こえてきた。よほどの人見知りなのだろうか。理由もわからないまま無視され続けた T さんは少し苛立っていた。2階はどの部屋も手入れが行き届いており、外れていた網戸を取り付け直しただけで、外回り点検と同様に問題なく終わった。階段を降り、再び1階に向かった。リビングからは楽しそうな話し声、笑い声が聞こえてくる。 最初にリビングに入った時のまるでお葬式のような雰囲気は全く感じられなかった。廊下を進み再びリビングのドアを開ける。予想外の光景に T さんは自身の目と耳を疑った。誰もいない。リビングに入る直前までは確かに話し声も笑い声も聞こえていた。しかし今は何も聞こえない。すいません、2階の点検終わりましたので1階を点検させていただきます。やはり誰からも返事はなかった。 T さんはリビングの電気をつけ1階の点検に着手した。外は暗くなり始めており室内時計は17時を指していた。スムーズに開け閉めできないシャッターが1箇所あったことを除けば T さんが足を滑らせて転ぶまでは何の問題もないはずだった。手入れが行き届いたフローリングの床に足を滑らせ T さんは転倒してしまった。真っ白な天井が視界に入ったその時だった。え？ T さんは自身の耳を再び疑った。床下から話し声が聞こえてくる。聞き間違えかと思った T さんはフローリングの床に耳を近づけた。空耳や幻聴かと思ったが確かに話し声が聞こえる。話し声の合間合間には楽しそうな笑い声も聞こえる。 Z 邸の間取り図上リビングの下に地下室はない。何も聞かなかったことにしてそのまま帰りたい気持ちはあったが T さんの立場上それは叶わなかった。定期点検における最後の仕事を床下点検が残っていたからだ。社用車に戻った T さんは床下点検用の作業着に着替えた。懐中電灯が正常につくことを確認しその他備品も問題ないことを再確認し T さんは再び Z 邸に入った。すみません、最後に床下を点検しますので終わり次第お声掛けさせていただきます。 T さんは自身の恐怖心を隠すためとにかく大声で話しかけた。もちろん返事はなかったがきっと家族で買い物にでも行っているんだろうと自身に言い聞かせた。 Z 邸の床下には浴室手前床下収納の底板を外して入る必要があった。床下収納にはお米2袋と新聞紙の束が入っていた。底板を外し T さんは床下へと潜っていった。床下には地下室もなければ誰もいなかった。鼻炎持ちだった T さんの鼻をする音だけが聞こえた。さっきの話し声や笑い声はきっと他の家から聞こえてきたんだろうと思った。何事もなく安心した T さんは床下点検に着手した。床下点検ではシロアリ等の害虫がいないかコンクリートや木材の状態に問題がないかを目視で確認しつつデジカメで撮影する。建坪が広い Z 邸の床下を端から端までチェックするのには時間がかかった。よし終わった、戻るか。床下収納から一番離れたリビング奥の客間までの点検を終え1階に戻ろうと床下収納に向かおうとした時ドサッと1階の床下収納から何かが滑り込むように落ちてきた。はっきりとは見えなかったが髪の長い女性のようだった。次の瞬間床下収納の入り口が塞がれ1階から差し込んでいた明かりが消えた。
え
今までに体験したことのない状況に T さんはパニックになった。一度だけ床下点検中に子供がふざけて入り口を閉めてしまったことがあったが今回は状況が違う。おそらく閉じ込められた上に床下収納の真下に誰かが倒れている。 T さんの位置から距離にして10メートルくらいだろうか。
大丈夫ですか？
懐中電灯を照らしながら T さんが呼びかけるも女性は微動だにしない。心配になった T さんが近づこうとした時だった。 あなた会いたかった。あなた会いたかった。あなた会いたかった。
まるで機械音声かのように同じセリフが繰り返される。倒れていた女性が突然動き出した。匍匐前進をするように T さんに向かって近づいてくる。懐中電灯に照らし出された女性の姿に T さんは腰が抜けてしまった。匍匐前進をする際は床に顎がつくような体勢になるはずだ。しかし目の前の女性は違った。床に頭のてっぺんがついていた。首がねじれ、頭が180度反対を向いていた。
あなた会いたかった。あなた会いたかった。
ゆっくりと近づいてくる女性。 T さんは動揺のあまり体を動かすことができなかった。
あ、
突然手に持っていた懐中電灯の明かりが消えた。懐中電灯の電源スイッチを何度押しても明かりはつかない。
あなた会いたかった。あなた会いたかった。
真っ暗闇の中、首のねじれた女性の声と這いずる音だけが聞こえてくる。体を動かすことができない T さんはただただ目をつむることしかできなかった。数分後、物音も女性の声も何も聞こえなくなった。体も動く。安堵した T さんは早く床下から出ようと再び懐中電灯の電源スイッチを押したが、何度試しても明かりはつかない。あ、その時 T さんは思いついた。デジカメのフラッシュを使えばよかったと。床下の入り口があるであろう方向に向かってデジカメの電源を入れた。明るくなった床下、T さんの目と鼻の先に首がねじれた女性がいた。ねじれた首元からは血が滴り落ち、白目を向き、腐敗した顔面はところどころが剥がれ、内側の白い骨が見え隠れした。これまでに嗅いだことのない異臭に T さんは吐き気を覚えた。
あなた会いたかった。
何本かの指先が欠損した女性の両手が T さんの顔を覆った。
ごめんかごめんかごの中の通りはと聞いたことのある歌が聞こえてくる。
確かに先ほどまで床下にいたはずだが、目を覚ますと T さんは Z 邸の裏手にある小さな公園にいた。
いついつである。
姿勢よく正座した状態で T さんは金縛りになっていた。視界には T さんを中央にぐるぐると円を描きながら歌い歩く裸足の子供たちの足元が見えた。
夜明けの晩に、
T さんは視線を上げる。手をつなぎながら T さんの周りを子供たちがぐるぐると回っている。
スールとカーメが滑った。
さらに視線を上げる。 T さんは目をつむった。これ以上見てはいけないと直感的に判断したからだ。T さんを取り囲む子供たちは体は正面を向いていたが顔は真後ろを向いていた。床下の女性と同じように頭部が180度反対にねじれている。ねじれた首元からは真っ赤な超過をしているかのように血が流れ出ている。
後ろの正面だれ。
公園内を静寂が包み込む。子供たちの歩みと歌が止まった。 T さんは何も言えず、さらに強く目をつむった。
だれだれだれ。
答えなければならないのは分かってはいるが、 T さんを取り囲む子供の名前など知らない。ましてや全員顔が反対を向いているため顔すらもわからない。
だれだれ
と一歩ずつ子供たちが前に歩み出した。 T さんを取り囲む子供たちの円が徐々に小さくなる。
あなた会いたかった。
T さんの背後から聞き覚えのある声とともに何者かが抱きついてきた。痩せこけ、腐敗の進んだ腕、凄まじい異臭。床下の女性であることは間違いなかった。
あなた会いたかった。
会いたかった、私に。 T さんは全く身に覚えがなかった。
私は誰？
わからない。そう言いたかったが声は出なかった。
二度と話さない、二度と話さない。
床下の女性は T さんの太ももの上に置かれた両手の間に腐敗した手のひらを重ねてきた。次の瞬間、 T さんと床下の女性を取り囲む子供たちが一斉にしゃがみ込んだ。 T さんの目の前の子供がポケットから何かを取り出した。裁縫針だ。真っ赤な糸が通された裁縫針を T さんの指と爪の付け根に突き刺す。その後も T さんのすべての指を裁縫針が何度も上下から突き刺された。そして床下の女性と重なった両手のすべての指が縫い付けられた。不思議と痛みは感じなかった。きっともう自分は死んでいるに違いないと T さんは悟った。これなら二度と離れられない。うん、ずっと一緒だよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？耳元で誰かの声が聞こえる。気がつくと T さんの周りには人だかりができていた。公園の砂場で倒れているところを近隣住民が発見してくれたそうだ。どこか痛みますか？救急車呼びますか？ああ、大丈夫です。少し休めば大丈夫だと思います。ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。 Dさんは近隣住民にお礼を言うと公園のベンチに深く腰を下ろした。両手を広げ、手のひらを見た。泥で汚れてはいたが、どこも怪我はしていない。安堵した T さんはベンチで横になり、ゆっくりと目を閉じた。まどろみかけたその時、携帯の着信音が鳴り響いた。発信元は工務店の同僚からだった。時刻は20時を過ぎていた。定期点検の完了報告がなかったため、心配して電話をかけてきてくれたそうだ。
今日はこのまま直帰します。お疲れ様でした。
T さんはそう告げると電話を切り、社用車に向かった。床下点検用の汚れた作業着を脱ぎ、ワイシャツとスラックスに着替えると、ZTのチャイムを鳴らした。
ピンポン、ピンポン。
はい、どなたですか？男性の声がした。
すみません、〇〇工務店の T です。定期点検が完了しましたので、完了確認のサインをお願いします。
玄関ドアが開き、顔を出したのはひげ面の男性だった。リビングにいた、がたいのいい男性ではないのはすぐに分かった。
本日の点検結果は特に問題ありませんでした。点検結果の詳細につきましては、後日郵送させていただきます。最後にこちらにサインをお願いします。
あ、はい。ひげ面の男性はサインをすると T さんにボールペンと書類を受け渡した。
本日はお忙しいところお時間いただきありがとうございました。奥様にもよろしくお伝えください。それでは失礼します。
ひげ面の男性は T さんをにらみつけると勢いよく玄関ドアを閉めた。
やっと帰れる。今日は本当に疲れた。
車用車の中でタバコに火をつけると T さんはキロに着いた。 Z 邸から T さんの自宅までは車で20分から30分程度の距離だった。とにかく早く帰って眠りたい。頭痛がひどくなってきた T さんの願いはただそれだけだった。赤信号、ブレーキを踏み停止線で止まる。横断歩道の左右から人が行き交う。行き交う人の中に混じって二人組の男性が T さんの車用車の前で立ち止まり、 T さんの方を向いた。見たことのない顔だったが服装と体型には見覚えがあった。 Z 邸でダイニングテーブルに座っていた男性に違いなかった。二人組の男性の足元にはいつの間にか女の子が座っていた。一人の男性がおもむろに女の子の髪の毛を引っ張る。熟れた果実のように柔らかい頭皮と顔面の皮膚がずるずると剥かれ、みるみるうちに首から上は赤黒い肉の塊と化した。もう一人の男性がその赤黒い肉の塊を両手で掴むと一気にひねり引きちぎった。頭を失った小さな体はその場に崩れ落ちることなくふらふらと立ち続ける。T さんの車用車の中から絶叫が聞こえた。振り向くと後部座席に色白い女性が座っていた。おそらく横断歩道で起こったむごたらしい殺人を見てしまったのだろう。現実離れした光景を目の当たりにした直後であったため、いつから女性が T さんの車用車に乗っていたのかは気にならなかった。再び横断歩道に目をやる。二人組の男性も女の子の死体も何もなかった。横断歩道には行き交う人々の姿だけだった。あなたがあの時もっと早く帰っていればこんなことには。再び振り返り後部座席に目をやる。後部座席の中央に恐ろしい形相をした色白の若い女性、その両隣に先ほどの二人組の男性が座っていた。若い女性は両方の手のひらを T さんに向けていた。次の瞬間、両隣に座っていた二人組の男性がニッパーのようなもので若い女性の指を切り落とす。 T さんは目を背け目を閉じた。静寂の後、再び後部座席に目をやるとそこには誰もいなかった。バーンと後部座席のクラクション音に T さんは我に返った。青信号になったのに気がつかず後続車を待たせてしまったと思った T さんはすぐさまアクセルを踏み込んだ。ガシャーン。十字路の左右から行き交う車の中に T さんの車用車は突っ込んでいった。信号は赤かった。真っ白い天井、目が覚めると T さんは病院にいた。体が全く動かせない。すみませんすみません、誰かいますか。通りすがりの女性が病室に入ってきた。 T さんを見るなりすぐに病室から出ていった。数分後、病院の医師らしき初老の男性を連れて戻ってきた。気がつきましたね T さん、大丈夫ですか。これから少しずつ今の状況を説明しますので。 T さんはあの十字路で交通事故に遭った。乗用車3台を巻き込む事故だったが幸いにも死者は出なかった。事情聴取の際、事故当日に何があったか T さんは覚えている限り証言したが、内容が支離滅裂としていたため誰も T さんの話を信じようとはしなかった。Z 邸での出来事をありのままに話したせいで精神状態も疑われた。また工務店のスケジュール管理担当者が把握していた事故当日の T さんのスケジュールに Z 邸はなかった。 T さんはそんなはずはないと反論したが、 Z 邸はそもそも定期点検の依頼は出しておらず、工務店とは何の接点もなかった。でも確かに作業完了の確認書にサインをもらっている。 そのことを伝えると警察官は苦笑いした。 Z 邸の旦那さんも精神状態がよろしくなくてね、 T さんが来た時も何が何だかよくわからなかったが、とりあえずサインをしたそうだ。それより警察官の目が鋭くなった。なぜ奥さんにもよろしくなんて言ったんだ、嫌がらせのつもりか。
え、定期点検に伺った際にお会いしたんですけど、帰りに見かけなかったから。
警察官は一枚の写真を T さんに見せた。あなたが会った奥さんはこの人。写真にはあの日玄関先で掃除をしていた女性が写っていた。
そうです、その人です。
T さんがそう答えると警察官は呆れた顔でため息をついた。
おい、やっぱり記憶が錯乱してるな。
警察官同士で何やら小声で話し始めた。 T さんが怪訝な顔をすると再び警察官が口を開いた。
この女性、この病院の看護師だったんですよ。数年前に亡くなってましてね。
この病院？看護師？
あ、
T さんは思い出した。10年ほど前、現場で作業中に足を骨折して1週間ほど入院したことがあった。その時に T さんの病室を担当していた女性に違いなかった。
何か病気で亡くなったんですか？
気になった T さんは警察官に Z さんがなぜ亡くなったのか興味本位で聞いてみた。
いえ、殺人事件の被害者です。
Z さん夫婦は長女が一人いる3人家族だった。平日のある日の日中、 Z 邸に押し入った2人組に無残にも妻と長女が殺害された。あまりにも無ごたらしい殺され方をしていたため、怨恨の線も浮上したが、二人組と Z さんに接点はなく、強盗ついでの快楽殺人だった。夫は仕事中であったため無事だったが、妻子を失ったことが原因でうつ病を発症、現在に至るまで自宅療養中だ。犯人の二人組は無期懲役で服役していたが、服役先の刑務所で二人とも病死したそうだ。警察官の話を聞き終わると同時に吐き気を我慢できなかった T さんはその場で嘔吐した。事故当日、目の当たりにした凄惨な出来事がフラッシュバックしたからだ。それから2ヶ月後、 T さんは無事退院した。交通事故の後遺症で両足が不自由になり、両手も複雑骨折で親指以外は動かせなくなった T さんはリハビリのため通院を繰り返していた時のこと。
T さん、こんにちは。
見知らぬ女性が話しかけてきたが、 T さんは誰だか分からず困惑した。
覚えてないですよね、T さんが目を覚ましたときに先生を呼びに行った。
ああ、あの時はどうも。
この出会いがきっかけで T さんとその女性は交際することになり、数年前に結婚した。はたから見ても幸せそのものであったが、つい最近 T さんは離婚を決意し、私の知人に相談した。
ここ数日、夜中に床下から話し声や笑い声が聞こえるんだ。もちろんうちに地下室なんてないし、床下に人間を住まわせているなんてこともない。それに嫁が…
T さんは口ごもった。
無遊病みたいなんだ。それで…
数分の静寂の後、T さんは力強く目をつむると口を開いた。
あなた会いたかった、あなた会いたかった。
嫁が夜中に白目を向きながら T さんの両手を握り、耳元でそうささやくそうだ。床下の女性と全く同じ声で。
以上、定期点検っていう題目の話。 でございました。はい、この辺難しいですよね、読めない、うまく読めない、はい、ということでですね、あとで強みして終わりにしよう。718、たとえ既読でもお茶の朗読なら平気と、まあ、ありがたいんですけどね、そう言ってもらえるのは。でもまあやめた方がいいですよね。で719、いろいろな人が寄稿しているはずなのに、なんとなくサイトによってカラーがあるもんですねと、うん、逆にそのなんだろう、そのサイトにカラーが出るのは、その読んでる人のそのタイプというか、まあ、その好きなジャンルとか分かんないですけどっていうのもあったりするんじゃないですか。そうするとそこに合わせたっていうか、あった作品が残っていくみたいな、で720、人見知り、普通はバカにされたと思うだろうと人見知りとは思わないと思うんですけどね、でもまあ仕事なんでっていう。で721、寺生まれのくせに転んだかと、まあ、T さん、で722、 AKB だったかと。 AKB、 AKB ってどういうこと。で723、基礎には通風口が空いてるのでは、家が大きいから真ん中辺は真っ暗なのかと、うん、微妙にこのリアルにこう、ツッコミきましたけど。で724、怖えよっちゃん、つうかまだ仕事すんのかよと、ちゃんと仕事だからやんなきゃっていうので、なんとか、やるっていう、一応やるっていう。で700、しかもかなりしっかりやりますからね、えらいちゃんと適当に、まあいいやこんなもんでじゃなくて、ちゃんとこう完璧にこう自分の仕事をこなすっていう。で725、今来た、仕事しながら聞くと、アザース。でももう終わっちゃいましたけど、で726、ハッピーエンドかと思いきやと、もうこれハッピーエンドにはならねえだろうなと思ってましたけど、これ、で、727、結婚早と、結婚早って、まあ、その間の話はどうでもいいからすぐ書いちゃったって感じだと思うんですけど。で728、離婚の前にお払い行けよと、まあ、お払いっていうこう選択肢がこう、まあ、普通出てこないっていうか、かもしれないですよ、あんまりうん、やばい、なんかお払いっていうすぐにこうポンポンポンと浮かぶのは一般的かどうかっていうとちょっと分かんないんで。で729、例になったのをいいことにストーキングとはと、厄介ですね、でも離婚したからつってもっていう感じですけどね、はい、ということで、今日は4つ読んで、これで4970ぐらいまで行きましたかね、もうちょっとです、もうちょっとだけでここからが長いです、一つ一つが長い話が多いからあんまり進まない1回の配信で、なので、まあ、そんな感じですわ。ということでちょっと途中ミスったのもありましたけど、で、まだレスありました、ね、730、最近おっちゃんの朗読が、YouTube でアップされてて毎晩寝ながら聞いてるよと、あざっす。はい、もうすごい勢いでアップしてくださってるんで、もう300ぐらいあるとか言ってたかなで、あとなんだ、自分でその、まあ、彼岸さんって方ですけども、何度も最近配信で言ってますけどっていう方をフォローしてる数がもうすごいもんね、もう自分なんかの数倍で言ってますからね、はい、ということで、まあ、そっちの方で聞いていただけたらと思います、はい、 まあ、ということで自分は、まあ、読んでただもうそれだけなんで、あとはもう皆さんの助けのおかげでこう続けられてますけども、はい。でニコ動の方でもアップしますかって733番書いたんですけど、ニコ動の方にもまあ、最近はちょっと多分お忙しいんでしょうからあれですけど、結構いろんな方がアップしてくださって、そこそこいろんな動画ありますよ、ニコ動の方も、師匠シリーズとかはほぼ全部ぐらい読んだやつは上がってんじゃないかな、で毎日やれば5000話って書いてあるけど、毎日まあやんないですけどね、はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということでじゃあまあ終わりにしましょう。それじゃあ、ありがとうございました、お疲れ様でした。ではこの辺で、じゃあバイバイ。